皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月2日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は首相同性欄が面白いというお話ですね。首相同性欄って昔から、すごい人気のあるページなんですね。あれ、通信社が代表して、その首相の後ろから、追っかけてってですね、まあ同性を記録してんですね。昔からありましてですね、その昔はなんか各社それぞれなんか取材してたら大混乱になっちゃったんで、でまあ代表一社だけで取材するということになったんだそうです。朝政治新聞を取ると、こう政治やってる人はまずあそこ見たりしますよね。でもまあそういう意味で言ったら、その昔からあそこは新聞の中でも特にその人気の高いところでありますが、最近あれ面白いですね。裏の話を聞けば聞くほどあそこは面白いですね。でもまあそういう裏の話っていうのはなくてもですね、まあ例えばそのあそこに出るということは、公表するということですからね。図らずも公表してしまう場合と、それから意図的に公表する場合がありますよね。特に食事ですよね。まあ、コロナになるとあんまりこの人と食事ができないっていう状況でありますが、まあ、それでもあそこにわざわざ誰と会ったって名前を載せて食事することもありますね。これそのものがまあメッセージになってるわけですね。で、まあ、菅さんっていう人はある意味で言うとこう素直な人ですよね。あんまり何も手札持ってないんじゃないですかね。もちろんこう裏はいろいろやってますよね。でも裏やってる人間もなんて言いますかね、こう限られてるんじゃないですかね。非常に限られた人脈で裏もやってるような感じがするんですよね。そんな幅広くですね、やってるような人ではないんじゃないんでしょうかね。まあ、安倍晋三みたいな人は、あれはなんて言いますか、利権屋がね、担いでた連中だから、まあ、ポンっちゃポンですからね。だからまあ、それは見てると、まあ、いけんろんな利権屋がですね、金儲けのために来てるなっていう感じが強かったですよね。あの人自身がどうこうっていうよりも、まあ、利権屋たちが安倍内閣を利用して金儲けするんで、まあ、いろいろやってきたなって感じがしますね。まあ、菅内閣も、まあ、そういう部分は大きいんでしょうけども、でもなんかそう簡単にですね、まあ、表立って利権の話はしないんじゃないですかね。で、首相同性欄によく出てくるのが泉補佐官ですね。Y 泉っていうのですね。あれ、どんどん出てきますね。あれ、最初はもっとなんか補佐官いたと思うんですけど、なんか泉ばっかになってきてですね、あれがなんかいろんな利権とかなんかの仕切りでもやってるんじゃないですかね。あちこち顔を出してますね。ですからこう、まあ、内閣とかですね、なんかすごいと、まあ、お思いの方も世の中にはすごく多いんですね。でも実際はですね、ほんの数人でやってるんですよね、あれね。内閣の実態なんてものはほんの数人でやってて、だからなんて言うんでしょうかね、そんなににぎにぎしくですね、多くの人たちがやってるわけでもない。もちろん頭数はたくさんいるんですよ。官邸中だってたくさんいるしね、国会だって700人ぐらいいるわけでありますけど、それ以上いるんですが、実際になんか物事を決めてやってる人っていうのはほんのわずかですよね。それはアメリカだってどこだって全部同じで、そんな大勢で物事を決めてるわけではない。でも何て言うんでしょうかね、その集まってる人間のレベルっていうやつが大体その何をなすか決めるんですよね。だからその本人、まあ、どんな人があったのか見てれば大体分かりますが、それ以上にですね、誰がその周りに集まってるのかを見ると、まあその人が分かるんですね。あるいはどんな人と付き合ってるかですね、その交友関係とか、仕事上あるいは仕事上の取引関係とか付き合いの様子を見ると、その人のレベルが大体分かるという感じなんですよね。で、大体ね、変な人ほどそこまで頭回らないんですよ。能力の低い人ほどそこまで頭が回らないんで、こう、なんかね、パンツを脱いだ猿みたいにですね、こう、なんかはしゃぎまっちゃってて、本人得意なんだけど、周りから見るとですね、 おお、あれはあの程度の人かとか、ああいう人なのかってことが丸見えになっちゃうケースによくあるんですね。例えばバイデンなんかもですね、昔からあれバイデン犯罪一家と言われるんですけども、付き合ってる連中がすごいひどいんですね。付き合ってる連中がすごくひどいんで、まああれは有名になってるわけですよ。だからこう、まあ、あのバイデンの息子なんかもそうだわね、だから本人が何言ったってその付き合ってる連中見るとよくわかると。エプスタインなんかもそうですよね。エプスタインの交友関係ってかなり広いんですよね、あれで。だからその実はエプスタインと波長を合う人たちなんだよ、ビル・ゲイツなんてなんだって。そこがポイントなんですよね。やっぱこう波長を合う人たち同士が集まってきてますから、なかなかですね、難しいということになりますね。なんかいろいろとですね、人々がこう考えてですね、いろいろやるんでしょうけども、まあ、本人たちが考える以上に周りの方からはですね、よく見えるなんですね。よく見えるようになってて、まあ、その辺がですね、なんか図らずもこの首相同棲らなんか見るとよく見えてくるんじゃないですかね。でも同時になんか言えることはですね、まあ政治、まあ、何のためにやってるかですよね。ああいうのを見ると一体その何のためにこういうのをやってるかって話がこう見えてくるんですよね。やっぱトップが何のために動いてるかですね。それはもちろんなんかね、政治の課題っていうのを設定してそれに向かって動いてるといえばそれはその通りなんだけども、利権屋がいつもこう出入りして動いてるっていうのを見るとですね、いやそれは全部金に絡んだ話、要するに利権の分配だよね。分配というか利権の再配分ですよね。利権の再配分が自然っていうと政治になってるところがすごく大きいんじゃないですかね。でやっぱりそのどんなところでも特に利権屋なんてことになったらついてくる人は決まってますわね。忖度屋でですね、いろいろ欲望のある人でないとそれはついてこないんですわね。だからそうすると首相同棲内に出てくる人たちをこう丹念に見てみればいいです。今それこそネットがありますからね。まあ個人的に、知ってる人に話聞くのも当然いいですけども、まあそのネットがありますからどんな人か何をやってる人かってのはすぐ分かるじゃないですか、一目でね。そうするとやっぱりなんて言うんでしょうかね、単に利権を動かしてるだけにしか見えないところが多いですね。外国との関係もそうなんですよね。あれ外国だと会計検査院が簡単に行けないでしょうとか、だから大体その金のね、いかがしい話は外国使うんですよね。と外交なんだって裏側金の話でね、外務省だなんだったってですね、それは退職してからそのでかい家どこで買ったのと、退職してから住んでるその大きい家は一体どんな金で買ったのというような話よくあるでしょう、昔からね。まあそういうことはですね、数限りなくあるんですよ。だからああいうの見てると本当になんかこの、まあ言っちゃなんですけど平安時代のね、藤原氏の先生の時代というのかな、まあ自分たちのことだけで右往左往してた時代にそっくりじゃないかと思うんだね。こうなんか日本全体のことなんて言ったってそれは役所というシステムがあるだけで、あるいは自民党というね政党があるだけで、やってることっつったら、目の前のなんかことだけなんじゃないですかね。結局だから右翼だ左翼だとか言ったってですね、最後はあの政府に上がってくる話は金の話だけど、でそこが金の話結びつかないものはみんな動かないと、要するに政治はすることないと、要するに政治が動くっていうことは金の話だと、法律だって金が動くから動く、変えるんだというぐらいのもんなんじゃないんでしょうか。どうもそれ以外のものにはなかなか見えないんですね。でアメリカにもですから首相同棲なんだんですよ。だから大統領の日程ですよね。まあバイデンは傑作ですよね。あれはバイデンはその認知症だっていうけど認知症ではないんじゃないのかな。バイデンはなんか私はあれわざとあんな風にやってんじゃないかと思うんですよね。こうずっと見てんですけども、あいつその決してその頭がなんか混乱してるわけでもなくて、要するに興味がないこと、つまらないことは、要するにつまらない、興味がないっていうふうにやってるだけだと思うんですよね。人の名前が出てこないなんていうのも、もともと興味のない人だから全然本人覚える気もないし、なんか適当に言っておけやぐらいに思ってて本当に適当になっちゃったっていうことなんじゃないんですかね。 あとはそれこそなんか言っちゃいけないことを言っちゃったってのわざと言っちゃってんじゃない、あれ。だってニヤッとして言うもん、あいついつもニヤッとしてから言いますよね。だから言っちゃいけないってことも認知症だから言っちゃったんじゃなくてわざと言ってんじゃない。それからなんか時々ですね、周りの連中を真っ当にさせないことやりますよね。議会でのあの演説の時の冒頭がそうでね、副大統領ありがとうと、こんなこと言ったの過去初めてでしょうとか言ってね、要するに偽物大統領をですね、副大統領が招いて議場で話させてくれたと。しかもその話す内容はですね、左翼側の話だからね、こんな話は見たことも聞いたこともないということだと思うんだね。あの時なんかみんな目が点になってましたね。ペロシなんか本当に、固まってましたよね。ペロシやそれからあのバイデンの奥さんとかね、あるいはその隣にいたお付きの人だよね、あれ、目が手になってましたよね。それからなんか副議長みたいでいますよね、議場にね。あの人もなんか思わず振り向いて目が手になってましたよね。ああいうの見ると私はですね、あれわざとやってんじゃないかと思うんだよね。でバイデンって10時ぐらい出勤するんですよ。まあもちろんなんか朝ね、デラウェイから出るときはなんか早いんで6時半か7時ぐらいに出ることもあるんだけど、普通は10時出勤ぐらいなんですよ。で夕方も暗くなる前に大体帰っちゃいますよね。だからほとんどすることないですよね。ほとんどすることなくて、で興味深いのは会議ってないですよね。トランプってもう人に会うことと会議することがほとんどだったでしょ。自分で言ってましたよね、自分のやってることは会議をすることと人に会うことだと。あとはなんかどっか演説に飛行機乗って出かけることだけですよね。ほとんどそれだったんですけども、バイデン見てると会議ってないんですよね。会議ってないってことはやっぱそれは連邦政府の一員になってないってことなんじゃないですか。会議やってればそれは連邦政府の一員として会議に行かなきゃどうしようもないですよね。だから連邦政府はバイデンをあの大統領と認めてないんじゃないですか。でバイデンの代わりにあちこち会議行ってるのがあの副大統領のハリスですよね。あの人があちこち会議行ってますよね。で最近なんか本当に思うんだけども、あの青と白のね、757 の、 あの政府専用機、昔みたいに飛んでないですよね。っていうか一時なんかものすごく逆に飛んでたのかな、なんか最近あんまり見ないんですよね。トランプ自身はもうあそこでしょ、あのニュージャージーの方にもいるんでしょう。でまあトランプはあの例のね757、これからなんかお披露目なんだそうですけども、あとはあれサイテーション今乗ってますよね。あのチャーター機であのあれも乗るんでしょうけども、ガルフストリームは。トランプ の、 あの会社で持ってるのはあのサイテーションですよね。あれ時々乗ってるようじゃないですか。でもなんかあんまりそういう意味で言うと、政府の逆に言うと専用機あまり動いてないですよね。だから議会の連中も動いてないのか、まあ軍の連中っていうか、まあね、副大統領もあまり動いてないのか。まあ副大統領は一応 VIP の扱いになりますけどね、でもあんまり動いてないですね。だから ほとんどなんか会う人もないし、まあ内部で会議はやるんでしょうけども、まあ大した会議じゃないんでしょう。でだって大きな話全然聞こえてきませんからね、大した会議じゃないし、あと議会との折衝なんていうのもほとんど聞かないですよね。議会との連中との会議ってのは昔からすごいわけですよ。もうとにかく、利権の総括が議会ですから、日本の清和会よりもっとすごいところですからね、アメリカの議会なんてところは。それはすごいところなんで、だからいつもその連中との会議があるわけですけども、どうも何回の見てるとですね、やってないね。だからまあそういうの見てるとですね、その何者かってよくわかりますよね。であとはアメリカでも昔からそのホワイトハウスなんか出入りする人をチェックするんだよね。メディアが貼っててですね、こう誰が来たとか誰が帰ったとかってのはみんなチェックするんですよ。そうするとまあ思わぬ人が来ることよくありますけどね。でもそういうなんか類の話が全然そのバイデンハリスは聞こえてこないですね。だいたい未だにの大統領執務室に座ってね、仕事をしてる様子もなんか最初のこうセットをね、セットで撮ったような写真とかビデオ以外あんまり見たこともないしね。いよいよあれはおかしいね、完全におかしいですね。まともに機能してないっていうか、あれは本当なんか、まともな政権ではないんじゃないですかね。 でもこういうの見てるとですね、まあ要するにこうみんなそのポジションにつけばなんとかなると思ってると思うんですよね。それ首相だってそうだし大統領ってそうだと思うんですが、ポジションにつけばなんとかなると思ってるんでしょうけども、いや全然そうじゃないってことですね。ポジションについたら逆に言うとそう簡単に人とも会えなくなるし、それからいつも監視されてるし、どこで誰が盗聴してるかわからないし、それこそトランプみたいにゴルフ場でも行って、自分のゴルフ場でも行って話しないと本当の話は危なくてですね、何もできないというぐらいの状況なんじゃないかなと思うんですね。だからああいうの見るとやっぱりこう政治っていうのはな、まあ、会社の経営も同じなんですけども、いい仲間がいないと絶対まともなことはできないですよね。百戦錬磨の仲間みたいなのがいないと、まあまともなことはなかなかできないんじゃないですか。一人ポツンと言ったって、まあ、それがどうしただけで終わっちゃうしね。であと逆に任せるっつったって、要するにこのお追証言うやつとか忖度するやつに任したってですね、だいたいろくなことにならないですよね。だからそうなると任せる一つ取ったってですね、ちゃんと下に人に任せなきゃダメなんで、それってやっぱり事前に相当な仲間を作っとかないと私は難しいと思いますね。中国なんかはですね、まあそういうの全然秘密で昔から出てこないんですけども、まあ、時々内部からですね漏れ伝わる情報がありますよね。誰かバラしちゃうんですけども、あっちはまさにその極限までやってるんですね。もうとにかくその誰に会った会わないとか、その文書ですよね、いろんな文書はあれいつも右から左にこう打ちまくってて、文書合戦って言いますかね、まあ日本でも日本で怪文書というかありますけども、怪文書というよりもなんかこういろんな文書ですよね、いつもあれ飛び交わせてるんですね、あれね、中国の政治の連中っていうのはね、文書が鉄砲玉みたいになっててですね、あれいつも打ち合ってるんですね。あれも忙しい人たちの世界じゃないかなと思いますよね。まあだからなんていうのかな、こう中央集権とかよく言いますけどもね、その実態っていうのを見るとですね、まあなんて言いましょうか、みんなが考えてるほどトップに何かが集まってるわけでもないんじゃないです。だからそれをいかに取り繕うかだけの話でね。だからもう本当にですね、21世紀ももう2020年だから5分の1は過ぎたわけでありますけども、21年ですからね、やっぱりもうなんか中央で全部をこうなんかね官僚組織とか使って統治するなんてことはもう全く不可能なんじゃないですかね。だからトランプみたいに直接ツイッターとかね、なんか他の方法で国民と直接連絡取り合いながら政治をすると、これならなんとかなるわけですよ。議会だとか役人の利権屋をね全部バイパスして意思決定をして、で仲間を見つけるというのはすごく重要なことですよね。だからこう政治でいうとこの平場でちゃんと人々と同じ目線で話ができたいと、これからは政治はできないんだと思いますね。平場の話ができないのが、まあ役人だとかですね、役人特に上の方ね、あとはなんかその古い政治家ですね、なんか平場で五分の話ができない人が多いじゃないですか。やっぱああいう人たちやっぱ無理ではないかと思いますね。だから結局首相同棲欄見てたって6年やつは気がしないしね。であとはなんかまあ大したことないことで終わっちゃうわけですよ。だからなんていうのかな、この権力の中枢だとかなんか言いますがね、実際のところはあれスカスカじゃないの、あれもスカスカで、でなんか笛吹けど誰も踊らずでね、でしょうもない権力闘争とか差し合いだけでそっちの方のことで忙しいと、ほとんどあんなことなんじゃないですかね。でまあなんかいろんな方針なんかをねあそこ行って決めたと、まあ、決めるまではいいんだけども、勝手に決めるわけだからその先ですよね。やっぱそう簡単に物事は動かないんじゃないですかね。だから結局もうやっぱり国民の支持だってね、自民党だって支持率は 20% ぐらいしかないでしょ。国民の5人に1人しか支持してないわけね。だからなんか決めて動き出すっちゃさ、全部是々非々になりますよ。是々非々だからそのまま全部 OK なんとかなりゃしないわね。で結局またまたですね、官邸の方はですね暇になってくると、誰も来ないと、で自分のことしか考えない連中だけがそこに行って虎視眈々と狙ってると、それだけの感じがするね。やっぱりなんかそのあそこが遅れてるってのはやっぱ理由がありますよね。あそこが新しくなったら遅れた連中が今まで全部あそこで金もらってんだから、他に彼らは行く場所がないわけだね。だから最後立てこもってるわけな、あそこにね。まあそれはますますなんか見てて明らかですよね。 でこれからなんかね終戦のね詔書が近いような予感がするんですよ。予感ですよ。そうすると首相同棲なんて面白いと思いますよ。全部載るってことはないと思うんですけどね、首相同棲なんて見ていろいろ考えてるとね、いろいろね面白いヒントが見つかるんじゃないかと思うんですね。ぜひね明日から見てるといいんじゃないかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、首相同棲欄が面白いということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。